誰一人取り残さない学び、川村幸男。問い、不登校児童生徒の実態は。答え、5年度では小学校40人、割合 1.82%、中学校64人、割合 6.46% であった。前年度と比較して小学校では21人の増、中学校では8人の減であった。問い、居場所や相談できる場づくりの現状は。答え、市内5カ所に適応指導教室を設置し、相談員4人と嘱託指導主事2人で教室を運営し、支援に努めている。また、校内での居場所として、校内適応指導教室を開設している学校は、中学校は全校、小学校では3校となっている。さらに、欠席が続いている児童生徒には、タブレットを活用し、家からリモート学習で授業に参加できるようにしている。問い、中学校の進路指導において、不登校を経験してきた生徒へは、特別な配慮が必要では。答え、進学に必要な学力を身につけることができるよう、適応指導教室での補充学習やタブレットの活用によるリモート学習およびドリル学習などに取り組んでいる。問い、通級指導教室や校内適応指導教室への教職員配置の現状は。答え、通級指導教室には正規の教諭が課外教員として配置される。校内適応指導教室の担当教員配置には課題があり、課外教員が配置されていない学校では複数の教職員で担当することになるため、一貫性のある適切な対応が難しい状況である。写真説明。村上市教育情報センター内に設置されている適応指導教室ふれあいルームの写真。写真終わり。畜産施設の周期対策は山田努。問い、佐々木集落で豚舎が建設されたが、近隣住民からは悪臭の苦情がある。市長は現地を確認したことがあるのか。答え、佐々木地内にある豚舎には、私も現地視察を行った際に臭気を感じたので、公害防止協定に基づき、事業者に対して臭気対策を講じるよう指導を行った。引き続き、施設の管理状況を確認し、改善指導を行っていく。問い、具体的な臭気対策は。答え、6年7月24日に開催した周辺自治会と事業者との懇談会において、事業者側から豚舎に設置している消臭用ミストシャワーについて、消臭剤の見直しやミストタンクの容量を増やし、ミストの散布量を増やすといった改良案が示されたことから、現在は改良した施設で稼働しているので、今後も臭気の状況を検証していく。また、臭気測定をこまめに実施し、臭気対策の効果を確認することに加え、適宜周辺自治会と事業者との懇談会を開催し、皆様の要望を伝える機会を設けていく。写真説明。定期的に実施している臭気測定の様子。写真終わり。問い、結婚に対する取り組みに国の支援があるが活用する考えは。答え、国の支援を受け、県が開設している新潟出会いサポートセンターの臨時窓口を本市へ開設するよう 県と連携していく。また結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅の取得費用などの補助を3年度から実施している。
9月定例会。令和6年村上市議会9月定例会は9月2日から27日までの26日間の会期で開かれました。この定例会には市長から条例改正や補正予算など議案31件、議会側提案の請願や議員発議など9件が提出されました。マイナンバーカードと健康保険証の一体化へ。議第73号村上市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定。今年12月2日から実施するマイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けて、マイナンバーカードによる被保険者情報確認の事務を条例に加えます。問い、個人情報が流出して問題となる事例があり、今後もそのようなことが起こりうると思うが、対策などはあるのか。答え、市の業務では個人情報をあらゆる部署で扱っており、非常に神経を使って対応しているが、完全に情報流出を防ぐことができるとは言えないのが実情である。そのような事例が起きた場合には、しっかりと再発防止に取り組む体制をとっていきたい。問い、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、持ち歩く頻度や窓口で提出する機会が増えることになるのではないか。答え、マイナンバーカードは本人確認など窓口での利便性を高めるものであり、今後窓口等で提出する機会も増えるのではないかと思う。保険証との一体化による影響については、所管課で確認をしているところである。空き家解体後の固定資産税を3年間減免。議第74号村上市空き家等を除却した土地にかかる固定資産税の減免に関する条例制定。空き家対策の一環として、空き家解体後の敷地にかかる通常の固定資産税額と、住宅用地特例を適用した固定資産税の差額に相当する額を3年間減免し、空き家解体後の固定資産税の負担軽減を図ります。問い、空き家対策として必要な条例だとは思うが、減免期間を3年とする理由は？答え、国土交通省による空き家除去後の固定資産税の減免についての調査では、減免期間を除却後3年以内とする自治体が約6割で、中でも3年が最も多くなっている。空き家除却後の土地について、3年以内に有効利用を図っていただくという考えである。子どもの入院治療費を無償化。議第75号、子どもにかかる医療費助成の一部負担金無償化に伴う関係条例の整備に関する条例制定。18歳までの子どもと妊産婦の入院療養時の1日1200円の一部負担金を無償化し、子育て支援施策の拡充を図ります。問い、一部負担金の無償化によって増加する市の負担分についての見込みは？答え、 コロナ禍の時期は受診控えがあり、医療費助成の参考にならないが、コロナ禍前の水準に戻った5年度の実績から400万円程度と見込んでおり、7年度の予算化でもそれに近い金額となると考えている。問い、通院分の無償化についても検討されているのか。答え、通院分についても町内で協議している。5年度の実績では3871万円が自己負担となっている。